はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月の26日金曜日、諸事情が絡みまして、今日のパートナーはは
い、水曜じゃないよ、金曜だよ、伊藤麻子です。
はい、困った時の伊藤麻子
ね。ありがとうございます。久しぶりですね、
ピンチヒッター。お付き合いいただきます。よろしくお願いします、
はい、お願いします。
はい、私の横には、
はい、こんにちは、文化放送アナウンサー鈴木純子です。
お願いします。はい、
そして今日の金曜日はこの方も頭から一緒です。
はい、青木治です。
はい、
よろしくお願いします。お願いします。
あれだね、なんか室井は、まあ、報告ではちょっと、はい、まあ、元気なんだけど、ちょっと熱が出てきて、うん、鼻水が垂れてると、
うん、
まあ、そういう報告がありました。
垂れてるの？
鼻水が垂れてる。鼻水が垂れてます、うん、はい。だからでもなんかあれ、発熱から10日前後みたいなことじゃなかったっけ、はい、まあ、僕の友達は結構ひどい目に、かなりひどい目にあったって話と、うん、はい、もう一つは何の症状もなかったって話も来てるんですけど、
そう、
はい、
確かに。
だから室井はもしかすると来週も多分ダメかもしんないなと。
あ、うん、そうか、日数的にも、
日数的にね、
症状がある人は10日間ですからね、うんうんうん、だから、うん、まあ、発症した日から数えて10日間だとちょっと難しいのかもしれない
ですね、うんうん、そうですね、まあ、そんな感じなんで、来週もよろしく、うん。
あ、秋すぐ来ちゃうんでしょ、すぐ飛んできちゃうんでしょ。
まだ私知りません、分かってませんけど。
でもきつくなんないといいですね、
は
い、室井さんね、
そうだね、
せめてね、
まあ、人によってもう症状が全然違うからね、
本当に。全く無の人もいましたよ、最後まで無で、
うん、
家族、お子さんと寝てたのに、うん、お子さんも出なかったから、うん、もう偽陽性だったんじゃないかっていうぐらい無だった方もいらっしゃるし、うんうんうん、なんか最初夏風邪だとか言ってたらひどくなっちゃって、
まあ、う
ん、
今日担当してるね、うん、あの作家の人はお子さんが2人とも40度の熱出て大変だったっていう話をしてたけどね、まあ、このばらつきがちょっとね、だからなんか全数把握みたいなことに、ね、なっちゃって、まあ、なっちゃって、まあ、いいのか悪いのか私はちょっとよく分かりませんけども、うんうん、ただ全数把握にすると、まあ、漏れ伝わってくるところによると、それではこぼれてしまう人がいるという話は聞いてるんで、
うん、
まあ、東京都はそれしないって今言ってますけどね、はい、
うん、まあ、個々人で本当に個人差があるっていうことと、うん、まあ、だからちょっとね、うん、心配なのは室井さん、うん、持病があるじゃないですか。そうだね、だから、うん、持病があって、うん、こう重症化すると大変なこともあるのでね、
う
ん、だから本当大事にしてほしいなと思いますけどね。
まあね、元気なんだろうけどね、あの人は元気な人だからね、うん、
イメージですよね、うん、やっぱね、
うん、朝子も今日なんかちょっとすっきりして見えますが、どうしたんでしょう。
どうして
すっきり見えますけども、
あれじゃないですか、ずっとあの退院してから、
うんうん、
あの要は両方松葉杖だから、
うん、はい、
買い物行けなかったんですよ、買い物袋も持ってないし、うん、カゴも持ってないから、
うん、あ、そうだね、うん、
でずっと出前ばっか頼んでたのを、
はい、
一昨日あの森さんち村上がお見舞いにうち来てくれて、
はい、
うんうん、
酒持って
食材持ってが先ね、
酒持って
と酒を何本も
何本も、じゃあ食材の方が少ない、
買えないだろうっつって、重くて持てないだろうっつって、
まあまあね、
うん、いっぱいワイン買ってきてくれて、
は
い、
うん、
そうです、それでなんか、うん、いろいろご飯も作ってくれて、
うん、
久しぶりなんか、
うん、
家庭の味、人んちの家庭ですけど、村上の味、
ありがたい
ですね、ムーさんの味食べて、でしかも残ったお野菜もいっぱいあるんで、
出前ばっかしだとなんかやっぱちょっと、
はい、美味しいんですけどね、
うん、
ほら出前も結局お店で作ってるご飯だから、
はいはいはい、
もう手作りっちゃ手作りだから、
まあ、そうだよな、
何にもないはずなの、うん、なんでしょうね、何、うんうん、何かが、
うん、
なんか飽きちゃうっていうか、うんうん、だから前一回小峠くんか誰かと喋った時に、うん、器に飽きてんじゃないかっていう話になって、
は
ああいうなんていうんですか、うん、発泡スチロールとかプラスチックの器で来てることが、
はいはい、
もちろん当たり前なんですけど、
はいはい、
皿に移し替えようが何しようが、あのビジュアルになんか心が折れてんのかなとか言って、美味しいのにねっていろんなお店の味食べてるから飽きるわけないのに、
そうだよね、
なんだろうっつって、まあ、
私お店それで、うん、だからね、直接お店で食べた方がなんか美味しい気がするよ
ね、まあ、出来立てっていうのもありますしね、
うん、
厨房からすぐだから、
うん、出前って言ってもいろいろあるじゃないですか、うん、今なんていうの、そのいわゆるこうウーバーみたいな宅配もあるから、はいはいはい、いろんなもの食べられるんですけど、うん、 何食べてらっしゃったんですか、出前って。
出前は私はなんかやっぱ酒飲みで、うん、あと入院中に味が薄かったっていうのもあって、うん、お料理の、うん、だからもう中華、イタリアン、うん、タイ、インド、ちょっとアジア多めですけど、アジアを回りましたね、各国。まだちょっとシンガポール行ってないんですけどね。確かにそうやって口に出すと、あと韓国も行きましたね。
韓国行きましたか。
はい。
韓国は何を食べたの、韓国。
海鮮チーズチヂミですね。でもやっぱね、当たり前だけど、一人で4分の1ぐらい食べりゃもうお腹いっぱいなんですよね、チヂミってね。どうしてもほら1枚で来るじゃないですか。ああ、ピザとはまた違うから、うん、あ、まあ、ピザも1枚。
今あれなんですね、僕頼んだことないから分かんないんですけど、はい、ウーバー系のやつやったことないですけど、はい、出前っていうとなんとなくそばか、
はい、
まあ贅沢だと寿司とか、
はいはいはい、
うなぎとか、
うんうん、ラーメンとかね、
ラーメンとかそれくらいしか思いつかないですけど、
は
い、
はっきりはしてもらいますけど、うん、古い。
大竹さんに言われちゃった。
大竹さんもそんないろいろ出前と食べ
てる。いやいや、ね、大竹さんもないでしょ。俺はお家のご飯が
取らないです、
ね。いや僕も出前なんて家で取ったことがないですよ、
う
ん
う
ん。
そう、やっぱり独り身のね、うん、やっぱ頼るものはこれだっつって。うん、
そうか、古いですよね。
古い、
古いですよね。
だからスーパーのもんとかも買ってきてくれるんですよ。うんうんうん、コンビニのものとか、その出前が。
まあ、今から考えると、はい、子供の頃ね、小学校4年かな5年ぐらいの時、
はい、
お蕎麦屋さんは、うん、あの、かき氷を出前してた、東京は。
溶けちゃう。ちょっとその記憶ないです。
いや、もうものすごいスピードで持って
くる。そうでしょうね、
自転車で。ものすごい、だうちだってそのね、まあ、かき氷の出前とか贅沢じゃない。だ出前だから、誰かなんかお家にお客さんがお見えになって、夏場だとじゃあ、お蕎麦屋さんからかき氷でも取りましょうかっていう時が、まあ、めったにないけど、たまに。
氷を買うんじゃなくて、シャッシャッシャッって書いたやつ来るんですか。そうそうそう、
もう氷いちごが来るわけよ、蕎麦屋さんから。
それはすごいぞ。何、大竹家、う
ん、いやさ、そんな、まあ、
普通でした。結構あったのかしら。
だって当時はだって冷蔵庫はもう電気じゃないから、
はいはいはい、
もうみんな氷屋さんの配達だから、
ね、うん、大竹さん言ってもいいですか、
うん、
古い。
あ、言い返されちゃった。
古いよ、
あっという間に。
冷蔵庫じゃないっていうのは一体何年頃の話なんですか。
氷屋さんね、
俺が小学校 4,5 年だから、何歳、10歳ぐらいだから、うん、今73だから、63年前の話です。
すごい、
50年代くらいですね。50年代後半、60年くらいですかね。
そうです。で、だってあれだよ、冷蔵庫があって、うんうん、冷蔵庫の下に氷が溶けるから、うん、それを受けるこの、
なんていうの、なんか
水受けの、水受けのなんか薄い、なんかお皿が置いてあって、
はいはいはい、
それを捨てるのを、まあ、子供たちの係みたいなね。
でもそれ電気冷蔵庫になってもありましたよ、うん、私がちっちゃい頃、冷蔵庫の下になんか水が溜まるんですよ、うんうん、多分冷房の室外機じゃないですけど、うんうん、なんか作り的にあるんじゃないですか、うんうん、それを、うん、
朝子、
はい、
知らん。
わ、古いとか新しいじゃないんだ、知らんだ。
そんなのは知らん、
なかったでしょ、うん、勘違いかな。
でも氷の、で冷蔵庫を冷やしたんだったら、うん、かき氷は出前取らないって、その氷をすればいいじゃないですか。
それは、
うん、
カチ割り。
カチ割り、あの甲子園でよく。
カチ割りです。それは氷を砕いて、まあ、握り拳でちょっと大きいぐらいにして、それを布巾で包んで、それを左手に持って、あの野山を駆け巡っておりました。
え、すごい。それなんですか。
食いながらかき氷、じゃ氷の塊。
古い。
古すぎる。お弁当みたいなもんだ。山登りのお弁当が氷のかけらだったんだ。
まあでも そんなもん、まあ古いって言われてもしょうがないけど、当たり前だから。近所はみんな、子供たちはみんな手にかき氷の塊持って野山を駆け巡ってたもんです。
大竹さんのちっちゃい頃あれないんですか、うん、私の世代だと、ペンギンの目がこう動くようなかき氷機が家には一個あって。
あった。
そういうのないか。あれはじゃあ。
あれ、ちょっと待って、青木さんは今おいくつ？
僕55です。だから、
そうなんだ。
朝子さんと。
そこ一緒なんだ。
はい。
まあ、 鈴木さんに伺っちゃ悪いけどね。
私、あさこちゃんと同い年。
一緒です。
そうなんです、
はい、ダメです。
なんでみんな世代一緒ですね、うん、
ペンギン知ってますか。
知ってます。目
キョロキョロっていう、上こりガリガリガリって書くと、うん、キョロキョロキョロって動く。
いや俺知らないけど、そんなにあれでうまくできなかったんじゃないの。そんな、
まあ、今のいわゆるなんかふわふわだとか、うん、食べて頭がキーンとならない氷ってことは知らないけど、うんうんうん、まあでもその固める氷に、うん、オレンジジュースにして固めて書いたり、
うん、それはちょっと高級ですよ。僕は、うん、いわゆる赤かレモン、いちご味、うん、とかメロン味、うん、
シロップ
塗装する色のついた砂糖蜜かけて、うん、食ってましたよ、う
んうん、まあ、ここは、ね、ちょっといいうちだから。
あ、いやいや、
違う、ね、
なんかそのペンギン用の固める器があるんですよ、氷をね、うん、そう丸く固める、うん、はめ込むための
専用のね、
それを水じゃなくてオレンジジュース、うんうん、30% ぐらいのね、うん、甘いやつ入れて、
うん、シャシャって、
もう本当古くて申し訳ないけどね、うん、今の冷蔵庫はもう氷勝手にできて
できる、
ね、うん、落ちてくるじゃない、うん、すごいじゃないあれ。
私も今年の春かな、うん、買いましたよ、うん、とうとう氷が自然に落ちてくる、うん、冷蔵庫
今年
とうとう
とうとう買いました。
遅、はい、遅くないですか。
遅いのかな。遅いのかな。
じゃあそれまではあれですか、いわゆるなんだっけ、
そうです、うん、10個、うん、なんていうんですか、ああいうの、
は
い
は
い、製氷皿、製氷皿、
だから
水道
の水汲んでこぼさないように
そう
中入れて、
だからちょっとこぼれんのよ、冷凍庫入れる、
ちょっとこぼれるね、
あれで暮らしてましたけど、
でそれをこうでかくちょっとねじ曲げたりとかして氷を作って
ね、ベリって取るやつね、
はい、だけどなんかベリって取れない日があって何が悪かったんだっていう、ね、うんうんうん、
その頃は、うん、俺はあれです、
どうですか、
23歳です。それは
それやってたの、
はい、バリってやってたのに、冷蔵庫があって、
うん、
ただですね、その頃は冷蔵庫のなんか冷やすところにたくさん霜がつくんですよ。
はい、そうですよ、
霜がね、うん、そのなんか
あれほっとくと
霜で冷蔵庫がね、
はい、
いっぱいになっちゃう。
わかる。
でそれをなんかアイスピックみたいんで、
はい、
こう
ガガガ
ガガガって取ると、はい、だいたいその管に穴開いてシューってなって冷蔵庫はい終了みたいな、
あれいつから製氷室が凍ら霜がつかなくなったんだろう。すごいですよね。
素敵ですよ、ね、
でほっときすぎると、うん、それこそ製氷皿とかが、うん、その霜にどんどん飲み込まれてくっていうか、うん、剥がれないぐらい、うん、その霜に覆われてってね、うん、
もう入れる場所なくなっちゃう。
ここに何かがあるっていう製氷皿になるんですよ。
そ
こが
古い
古い
古すぎる。
ちょっと新しい話しなくちゃダメだね。古いんじゃなくて、はい、それでお酒たくさん飲んでは
い、いただいて、
ご飯を食べ、それで今日はちょっとすっきりしてるんですか。
すっきりしたのかな、久しぶりに家庭の味を食べたから、うんうん、はい、ちょっと健康的になったのかも、うん、おかかいっぱいかけてね、はい、ゴーヤーチャンプル、
うん、そうだね、うん、今の子供たちはどうしてるか知ってる。
今の子供たち、
今の子供たちは
どういうことですか。
あれだよ、
うん、
今の子供たちは給食にデザートがつきます、
うん、はいはい、
知ってますかそういうの。
給食、
あなたたちの頃は給食にデザートついてました。
なんか、うん、おひな祭りの日とかつきました。
あ、
なんかいい日、うん、いい日って言うと変だけどなんか、うん、特別なとおひな祭りしか覚えてないけど、
うん、
三色ご飯にそぼろの、
うんう
ん、なんかついてた気がすんだけどな、うん、あとヨーグルトとかたまについてた、
う
ん、
あ、ヨーグルト、
瓶の、はい、瓶返すやつですね、牛乳屋さんに。また
ヨーグルトなんて つきましたか。僕ついた覚えないな。
同世代でしょ。
そこいやだけどこれだって、う
ん、いいとこの子、
あなたさんはいいところの
いいとこ
学校とかもお嬢様学校みたいなところでしょ、
うん、でも公立でもたまについてましたよ。
ヨーグルトあるでしょ、
うんうん、
まあ、
たまにですけどね、
うん、いや、うん、僕の学校、僕長野なので、
うん、
記憶がほとんどない。せいぜいあったんですよ、リンゴ。
ああ
、長野、長野の美味しいね、
うん、塩水につけたリンゴとか。
そうなのよ、色変わらないようにね。あれなんだろうね、うん、子供はそこ嫌でしたよね、うん、塩味。
あと牛乳に混ぜる、うん、なんかコーヒーの粉とか、
ね、ミルメイク、 あ、ミルメイクじゃない、
あ、私それ知らないんですよ、う
ん、あ、そんなことやってた、
なんかいちご、
う
ん、
そう、いちご牛乳になったり、うん、コーヒー牛乳になったり、
すっごい憧れてるんですよ、
俺らも脱脂粉乳だから全然知らん、
来た、ちゃんとリアルな声を聞いた、
脱脂粉乳、
脱脂粉乳、
脱脂粉乳、給食のおばちゃんが焦がしてね、焦げた匂いするの、脱脂粉乳から、焦がすんだよ、あれを、
あれってなんかお湯に入れるんですか、
いや知らねえ、元は知らないけどなんか焦げてんだよ脱脂粉乳が、
やっぱ牛乳とは違うんですね、うん、はいはい、
それで、まあね、それで今の話ですけど、はいはい、今日新聞見てたら、うん、ニュースがあって、うん、なんかこうお金が足んなく、あの地方自治体が、うん、なんかこう給食費が高くなると、はい、給食費を値上げしなくちゃいけないと、
まあそうか、いろんなものがね、うん、値上がりしてるからってことか、
で値上げすると、うん、だけど値上げしないでいくにはどうしたらいいかって言ったら、うんうん、あのなんデザートをなくすと、鈴木さん、
はい、うん、あのこれ徳島県なんですけれども、うんうん、まあ、各地で給食費の値上げが広がっている中、うん、給食費を据え置くところでも、うん、デザートを減らすなど対応に迫られていることが分かったということです、うん、あの自治体は、うん、まあ、値段を据え置く方針のところは、うん、食材を安いものに変えたりデザートを減らしたりするという、うん、物価高への対応に迫られているということなんですね。
だから今デザートって何が出るの？
いろいろ出ますね。
何があってんだ
今、 何、ね、何が人気なんだ、
小学校クリスマスの時なんかにはちゃんとケーキらしきものも出て
る、本当、たまにクリスマスケーキ、
はい、
ブッシュドノエル、
すごい、まあ、そこまでいかないかもしれないけどだ、
普段は何、普段は何、何かババロアみたいなやつとか出るのかね、
今の子ババロア知ってるかな、あの夢のデザート、
はい、プルンプルンしてね、
まあ、まあ、家庭の事情とかいろんなことあるかもしれないけど、うん、急そういうのがデザートがもしついてたりするんだったらね、はい、何がついてるかわしは知らんけど、うん、そのデザート抜かれたらわしだったらたまらんよ、それは給食の今まで定番だった、まあ、例えばそれがババラオだったとすると、今日からババラオがありませんみたいなことに言われたら、もうあれだよ、俺もストライキか、なんかデモとかやるよ、
画用紙にババロアって書いてる、ね、まあだからおかず減ると今度お腹すくからとか分かるけど、ね、
まあ栄養のバランスから言ったらどう考えてもそういうのを一番先に削るだろうなとは思うけど、
ただこれあれですよね、うん、あのこれ NHK のなんかね、徳島放送局のドーム調査のようですけれども、はい、うん、NHK が徳島県内24の市町村に聞いたら、うん、3つの自治体が値上げ、うん、あるいは値上げを予定している、だからまあ、うん、ね、原材料費上がってるし、今だったら例えば燃料費なんかも上がってるので、うん、まあ上げざるを得ない、でこうなってくると上げらんないと何減らすかって言ったら、これおそらくカロリーとかはきっと決まってると思うんですよね、
はい、だから
、なるほど、そうなってくるとデザートっていうことになっちゃうんでしょうけれども、うん、でも大竹さんの言う通りちょっとかわいそうっていうか、あの関係ないんですけど、あれ前にっていうか今まさにこれやってるんですけど、防衛費を倍増させるって言ってね、はい、うん、今5兆4千億か、5兆数千億なのを倍増させたら10兆になるんだけど、はい、うん、そうすると今日本は防衛費世界9位なんだけど、一気に世界3位になるんですけどね、うん、でもそれやろうって言ってるわけなんですけど、でもこれ小中学校の給食無償化をもしした場合かかるのがいくらかって言ったら、はい、うん、5000億、4386億でできるんですよ。
そうなの、
で今給食費みんな払ってるじゃないですか、うん、でもあれ結構ね、本当に貧しい家なんかは、うん、それがものすごい負担 で、うん、で払えなくて、で学校の側ももちろんこう督促しなきゃいけないんだけど、うん、払えないなんていうような家もあるみたいだから、うん、まあ僕なんかに言わせれば防衛費に5兆も使うんだったら、うんうん、給食、小中学校の給食無償化した方がいいんじゃないの、そしたらこういう悩みもね、うん、デザートがなくなるなんてこともなくなるわけだからね、
その防衛費も内訳が分かんないしね、
そうですね、
内訳何に使うか分かんないし、
そう、うん、だからひたすらまずだから倍増するんだっていう話が先にあって、うん、これからどうするんだみたいな話をやるんだけど、そんなのに使うんだったらこれ、うん、あの防衛費倍増の時にこれ東京新聞が、うん、記事にしてるんですけれども、うん、その日本ってその防衛費はこれ今もう9位なんですけど、さっき言った通り、はい、でこれ倍にしたら3位なんですよ、はい、アメリカ中国に次いでなんだけど、でも教育関連予算って OECD の中でもそのこう平均以下でね、うん、
はい、
だから給食の無償化にかかあのもしやるんだったら、うん、 さっき言った通り4386億円なんだけれど、うん、例えば大学授業料の無償化っていうのも、うん、1.8 兆でできるんですよ。
へえ。
だから5兆円もあるんだったら大学授業料も無償化し、うん、小中学校の給食も無償化する、うん、それ両方やっても2兆に数千億でできるわけですよね。だからそっちの方が、まあ、今財政非常に厳しいので、うん、それをやるべきかどうかっていうのは議論あるところだと思うけど、うん、でも防衛費増やすんだったら、うん、こっちの方がもっと、ね、深刻な問題じゃないのっていう気はしますけどね。
まあ、あの北欧だったっけ、ヨーロッパだったっけ、あの、うん、スウェーデンとかノルウェーだっけ、どっちか忘れたけど、はい、大学も全部タダですよね、うん、無償、無償です、全部タダです。
一方でだからね、はい、大学、うん、あの先日たまたまこの後の番組 の、うん、あのおいでよクリエイティブっていうのでちょっと議論したんですけれども、はい、うん、大学のそのとにかく受験するのでも1個受けるのに4万5万とかかかっちゃうわけじゃないですか、うん、だからその負担もすごいし、この番組の作家のね、うん、子もあれでしょ、今40過ぎだと思うけど、はい、つい最近まであの奨学金の、ね、
言ってた、
返済してた
って言われてしょ、うん、
だから、うん、やっぱり大学、ね、その全額無償化するできるかどうか、うん、財政状況も考えてっていうのは難しいところもあるけれども、うんうん、でもね、えやっぱりその負担の大きさを考えると、うん、こっちの方がよっぽど喫緊の課題じゃないのっていうふうに思ってる人は多いんじゃないかと思いますよ。
おっしゃる通りね、うん、はい、まあ、それがこうどんどんどんどん先っちょまでいくと、はい、ババロアがなくなったっていう話になっちゃうわけだよね。
しかも毎日デザートが出てるわけじゃなくて、1ヶ月にね、うん、1回ぐらいの、
そうそうそう、だからそれ大事な日ですもんね。
青木さんにしてみればあれだよ、ビール飲んだ時の枝豆がないってことだ。
最悪ですよね。
まあ、怒り狂うよこの人だって。
私もじゃあそこは乗りますよ、う
ん、お前ゴーヤチャンプルでゴーヤがないみたいな。
あ、もうそれはもう全然話が違うんですよ。
はいね、まあ、俺の場合はピザ頼んだらチーズが乗ってないみたいなことだよね。そんな風になってますけどね、この辺もやっぱしあれだよね、うん、いろいろ、まあね、自治体もお金がないとかもう大変だろうけども、
はい、
だいたい教育費がね、確かね、もうすっごいダメなんだよこの国ね、教育に。だから親に負担が思いっきりかかって、
そう、うん、
そうなっちゃうんだよね。
だから貧しい、うん、本当にその子供の7人に1人が貧困だって言われててね、
うんうん、
これもちょっとこじつけっぽい話になっちゃうかもしれないですけれども、でも例えばあの安倍首相が撃たれた件でもね、
うん、
まあ、あれあの統一教会にこう献金しちゃって苦しかったっていうことがあったじゃないですか、はい、でも大学なんかの授業料までこう無償化していれば、うん、彼の人生ももうちょっと変わったかもしれないですからね。
ああ、そうだね、はい、まあ、国のお金をね、
はい、
まあ、どう使うかって、ね、うん、一生懸命考えて、うん、本当にこうちゃんとマイノリティまで行き届くようなお金の使い方してほしいよね、うんうん、はい、鈴木さんお願いします。
はい、今日のラインナップです。まず東京新聞の一面から、うん、原発政策、岸田総理が突如転換、
うん、
原発への依存度を下げると訴えていた岸田総理が唐突に原発の運転期間の延長に加え新増設や建て替えを検討する方針も表明したということです、
うん、
また東京新聞の、うん、違う面にはですね、うん、国民に問わず独裁的、
うん、
政府が示した7基の原発再稼働方針の一つに挙げられています、うん、茨城県東海村の東海第二原発の地元では怒りが湧き上がっているということです。こちらの原発の30キロ圏内の人口は全国最多94万人ということです、
うん、
そして次に東京新聞から、国税庁が若者らに お酒の消費を促そうと進めている企画の募集事業をめぐって、アルコール依存症の患者を支援する団体などは患者を増やす恐れがあるとして今日中止を申し入れるということです、
うん、
そして昨日告示された沖縄県知事選、朝日新聞からですが、候補者3候補で揃いました、うん、玉木デニー氏、佐喜真淳氏、そして下地幹雄氏です。三つどもえの戦いとなりました、アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画阻止でまとまる現職らオール沖縄勢力と移設を進める岸田政権の対立構図が鮮明ということです。 また沖縄でも、佐喜眞淳氏が、ですね、こちら赤旗新聞なんですけれども、
うん、
統一教会系のラジオ番組にゲスト出演していたことが分かったということです、うん、沖縄のコミュニティ FM ラジオで放送している旧統一教会系関連の番組にゲスト出演していたことが分かったということです、
はい、旧統一教会系はラジオ番組まで持ってたっていうことかい、それは、う
ん、はい、
はい、
そして東京新聞こちら特報部から、札幌市長なぜ今 IOC 訪問とありまして、うん、昨日の記者会見で札幌市の秋元市長が、うんうん、来月、ドイツミュンヘンを訪れるのに合わせてスイスローザンヌの IOC 本部を訪ねるという、方針を示しました。秋元氏は欧州出張のついでを強調し、トップとして、札幌の状況を直接お話しできればと意気込んでいます、札幌オリンピック招致に向けてということなんですね、市長が今会うべきはバッハ氏ではなく JOC や大会組織委員会の関係者なのではないかという声も上がっております、
はい、
そして最後になりますが、うん、安倍元総理の国葬の費用が2億5000万円ということかかるということが閣議決定されたということなんですけれども、東京新聞の記事には、安倍元総理の国葬にかかる費用って、吉田茂氏の国葬を振り返って考えたという記事の中で、各紙の世論調査にも言及しているんですが、産経新聞の調査でも反対が多数だったということで、強行すれば支持率急落という記事があります、うん、こういったラインナップになっています。
はい、青木さんは何か気になったのありますか、
うん、国葬の件はやっぱりちょっと気になりますよね、うん、もう9月27日でしたっけやるってことなんですけれど、はい、まあ、おそらく政権は今更引っ込められないってことで、まあ、このまま突っ張るんでしょうけれども、うん、そのね、その鈴木さん紹介してくださったように、うん、まあ、産経新聞でもっていうか、まあ、世論調査なので、はい、どこの新聞がやっても基本的には一緒の結果出るんですけれども、うん、多数の人が反対をしている中で、うん、100歩譲ってやるのだとしてもですよ、
はい、
やっぱり国会できちんと議論をして、うん、で今後例えばやるとすればどういうその基準で国葬をするのか、
はいはい、
あるいはその予算もね、うん、そもそも予算をどう使うのかっていうのがその国会の一番最大 の、うん、そのこう義務なわけですよね。そこで話し合って、うんうん、はい、我々の代表者である国会議員が、うんうん、その予算、我々の税金をどう使うのかっていうのを国会で話し合って決めるっていうのが財政民主主義の一番基本的なところなので、うん、やっぱり基本的には国会で議論をし、うん、必要であればきちんと法的根拠を作って、うん、その国葬をするっていうことをしないと今後に禍根を残すし、うん、あえて言うんだったら、うん、僕安倍晋三さんに対して僕は批判的でしたけれども、うん、安倍晋三さんっていう政治家の今後の、ね、評価っていうことも考えてもね、うん、下手するとだってこれ国葬の時に、うん、まあ、海外からいろんな指導者の人たちが来るのかもしれないけれども、うん、場合によっては国葬やってる時にこう反対デモが起きるのようなことになるでしょう、うん、おそらくね、はい、そうなると安倍さんにとっても僕決して良くないような気がするんですけれども、どうなんでしょうかね、
うんうん、まあ、だよね、なんかこう意見としてコスパの問題でとってもこれはあれだっていう意見の人いるけど、コスパがな、外国から要人がたくさん来て、うん、金もかかんないしみたいなこと言うけど、まあ、その前にやっぱり今青木さんがおっしゃったように、うん、どういうルールと、うん、どういう基準で国葬というのをちゃんと位置づけてと、それがまずないと、うん、でなくてやるのはちょっとおかしいよね、うん、それともう一つこれ閣議決定という話で ね、
そうですね、
俺一番引っかかるのはね、閣議決定でいろんなこと決まっちゃったらだよ、うん、こっちにある国会でここには与党も野党もいろんな国会議員の人が背中に何十万票って票をしょって国民の声をこの国会でいろいろ意見を言おうとしてる人たちが与党も野党も含めてここにいるわけだよ、
うん、
閣議決定で決まっちゃったらこの意見いらないじゃん。
おっしゃる通りです、
うん、この意見なくていいっていう話じゃん、はい、
うん、
じゃあもう全部ここで決まんならやだよ、もうこれ全部 何のために私たち選ばれたんでしょうかって、うん、みんなが首をかしげる話になっちゃうじゃん。
いや、だから本当にまさにそこが、うん、その民主主義の一番基本なところで、うん、国会からその多数派の与党からその政権を作るんだけれども、うん、でも与党も野党も行政府をきちんとチェックをするのが国会の役目だから、だから例えば 2.5 億が安いか高いかっていう議論ではなくて、はい、うん、その 2.5 億をそういう使い方していいのかっていうのを国会で議論する、うん、あるいは国葬っていうものが果たしていいのかっていうことを国会で議論する、うん、やらなきゃいけないのに国会今、うん、開いてないですからね、うん、閉会中審査しかやってなくて、うん、そういうその与党とか政権が緊急事態条項欲しいっていうんだけど、緊急事態じゃなくたって今国会やってないじゃないですか、はいはいはい、だからそんなこうなんていうのかな、自分たちに都合のいいようなものの考え方ではなくて、やっぱりきちんと国会で議論をして、さっきも申し上げましたけれども、この 2.5 億でいいのか、あるいはそもそも国葬をやることがいいのか、でやるんだとするんだったら法的根拠を作って、こういうルールで今後やりましょうっていうふうにしなくちゃいけないのが一つと、もう一個だけ付け加えておくと、吉田茂首相の時ってテレビとかね、ラジオとかが結構ね、その完全に追悼モードになっちゃったんですね、
はい、
でやっぱりこの国葬っていうものの最大の問題点っていうのは、やっぱり思想信条っていうのはそれぞれあって、それは自由ですよね、憲法が定める通り、なのにこう追悼の押し付けるようなムードにだけはしないようにしないといけない。だからその国葬は国葬でもちろん安倍さんを追悼する人はいてもいいんだけれども、やっぱりメディアはそれに対するこう批判的な視座も含めて、安倍さん亡くなって残念だ悲しいっていうようなムード一色にだけはならないようにしないといけないですよね。
そうですね、まあ、この次の話題にもつながるけど、何でもかんでも閣議決定だと言ったらさ、こらこらこらと、おい、この声は、このマイノリティの声はどこに反映するの、はい、この人こんなこと言って全部届かないって話になっちゃうじゃん、うん、国会でやんないんだから、
はい、
まあ、閣議決定俺ちょっと多すぎるよねと思ってんだよね、うん、今までのいろんなことに対してね、うん、はい、届きますでしょうか。もう一つ最初の方に移りたいと思います。
はい、東京新聞の一面にあります、岸田総理の原発政策突如転換という、はい、ニュースです、原発の運転期間の延長に加え、新増設や建て替えを検討する方針も表明したということで、これは24日のグリーントランスフォーメーション実行会議でのことです。原発の新増設などの検討を表明したということなんですが、岸田総理は2020年自民党総裁選時に出した著書では、将来的には再生可能エネルギーを主力電源化し、原発への依存度は下げていくべきだと主張していたんですけれども、突如の方針転換ということなんですよね。主な政府が新たに示した方針としては、原発の新増設、そして最長60年の運転期限の延長を検討、そしてテロ対策の不備が指摘されている、東電柏崎刈羽原発など7基の再稼働を目指すというのが柱になっております。
はい、まあ、総理が前におっしゃってたことを翻して、今度は原発政策、こう首相が原発に頼っていきますよっていうことを言ったわけですよね。青木さん、いかがですか、これは。
原則的な話で言えばね、まず一つは核のゴミなんかの処分方法なんかも、まあ、これは日本だけじゃない、世界的にそうですけれども、全くこう決まってない、トイレのないマンションだって言われているの、状況は変わらないし、そのさらに言えばその福島っていう世界最悪クラスの原子力発電事故を起こして、いまだにその後始末も全然ついていないし、福島では万の単位の人たちがまだ避難生活を送られている中 で各国再生可能エネルギーに舵を切る中で日本がこんなことしてていいのかっていうのはあるんですけれど、ただね、僕ねちょっと不思議なのは、
はい、
これなんで岸田さん今こんなこと言い出したんだろうかな、これ現実的に考えると、再稼働ですら今現実的にはできてないわけですよね、なかなかね、
はい、
でその中で新増設なんてできるんですか、だって今じゃあどこで原発新増設するんですか、で、どこで新増設したら地元も認めるんですかなんていう場所ないですよね。
ツイッターでは国会議事堂の裏って言ってました
そうかもしれない、東京のど真ん中に作るっていうね、
安全ならねえだって、
そういうことです、だからでもただ非常に非現実的なことをどうしてこの段階で言い出したのか、僕は政治記者じゃないので その岸田さんや、岸田さんがなぜこういうことを言い出したのかということをビビッドに取材しているわけじゃないんですけれども、うん、でかといって岸田さんがこれに本当に政治生命をかけて原発を使うんだということにこういうなんかこうかけるっていう印象もないんですよね、うんうんうん、だからどうも役人たち特に経済産業省あたりの原発再稼働だったりとか原発にしがみつきたい人たちの意向を受けてなんか一種の観測気球を上げてるのかなと世の中のこう雰囲気というかねこう目線をそらすあるいはその原発のにこう非常に固執をしている経済界なんかに対してもしかするとこう政権としてね支持率が下がってきたのでこうちょっといい顔をしようとしてこういうことを言い出したのかなとなんかいまいち僕は本気でこういうことを言い出したっていう感じがしないんですけれどもね、うん、
あのなんか原発が日本中にあるじゃない、うん、で、まあ、あれ稼働してなくてもあれだよねあの危険度は変わらないんだよ ね、
変わんないですね
稼働していようといまいと危険度は変わらない、はい、あれもな半径200キロぐらいでこう囲っていくのね原発のあるところそういう地図がツイッターに上がってたんだけど、うん、もう日本全土が囲まれてるみたいね半径200キロってなると、うん、まず避難は半径30キロで避難しちゃいけない避難しなくちゃいけないんだけどこの原発は鈴木さん、
はい
94万人ぐらいの人が
東海第二原発に関しては、うんうんうん、30キロ圏内の人口が全国最多のおよそ94万人に当たるということです、はいはい
うんうん、
そして、14市町村のうち、うん、その9市町村は、うんうん、避難計画の策定すら現在できていない状況ということなんですね、
はいはいはいまあ、こういう意見が、まあ、本当にこんなとこでこう避難のもないとこでやるのかっていう話になると現実的じゃないじゃない、うんうん、そうなってってくるとなんか今青木さんのおっしゃったみたいになんかこうアドバルーン1個ちょっと上げてみたいな感じも漂うね、うん、
まあちょっと本気とは思えないし、うん、できるとも思えないし、うん、本気とも思えないし何のつもりなのかただし、うん、本当にその原発ってものにしがみつくっていうことが、うん、これからのエネルギーのありようだったりとか、うん、世界のエネルギー動向に、うんうんうんまあ、確かにねロシアによるウクライナ侵攻で燃料費なんかが高騰しているというのはあるんですけれども、はい、それでいいのっていうのはちょっと真剣に考えるべき局面だと思いますよ。
さあ今日も始めましょう。